さて、番組冒頭でもお伝えしましたが、私あのシャルウィーダンスよしこ踏んじゃったなどなど、もう本当に名作をたくさんお取りになられました周防正行監督にお話を伺ってまいりました。12月13日、まだ少し先になりますが、最新作カツ弁が上映されます、公開されます。そのカツ弁についてお話を伺ってきましたので、お聞きください。須尾監督、まずは神戸にようこそお越しいただきました、は
い、ありがとうございます。
神戸の街はいかがでしょうか。
あ、でも横浜とやっぱりなんとなくあの、ね、港町だし、外国の文化が入ってきたし、
はい、
でとりあえずあの神戸はあの新興クラブっていうところで、明治29年、
はい、
1896年キネトスコープの上映があった街ですもんね、
はい、そうなんですね、はい、あの映画の街ということで、はい、もうその地に来ていただけてとっても嬉しいなと思っております、はい、さあそしてあの12月13日にいよいよカツ弁映画が公開となりますが、はい、これ活動写真弁士が主人公ということで、はい、まずはどんなお話になっているのかちょっと簡単に教えていただけますか、
はい、あの当時サイレント映画で、映画に音がなかった時代、日本ではスクリーンの横に人が立って映画を説明しながら見せてたという活動弁士って職業があった、
はい、
その活動写真を見ていて活動弁士に憧れた少年がどうやって活動弁士になっていくかっていう、うん、そういう青春群像劇ですね。あのその中には当時まだ日本で活動写真が撮られ始めた頃は女優さんではなくて女の人の役も女方、つまりまあ歌舞伎の流れだと思うんですけど、男の人が演じたんですよね、
うん、
でこの映画のヒロインは今度は俊太郎っていう青年とは違って女優になりたいと思ってる女の子、
はい、
そのまあ2人のまあ青春群像劇っていうのがまあこの映画のまああらすじというか、あまりにも大雑把ですけど、
いえいえいえ、
そういうお話ですね、
はい、じゃあまあ恋とかも中には出てくるってことですかね。
そうです、もう恋あり笑いあり活劇ありと盛りだくさんの本当昔の活動写真のような、
はい、
そういう構成になってます。
これでもそもそもなぜ活弁の映画を撮ろうと思われたんですか。
もともとはあのずっと僕の映画で助監督をしてくれている片島正蔵さんという人が、彼の話によると20年来の企画だったらしくて、数年前に彼から映画 の, そのシナリオを書いたんだけど読んでみてくれないかって言われて、見せてくれたのがカツ弁というその映画のシナリオ で,、
はい、
でそれ読んだ時に面白いと、本当素直にね、あの観客としてこれ面白いよ、もう絶対映画にした方がいいよっていう話をしたら、それを聞いていたプロデューサーが、だったら監督映画撮りませんかって言ってくれたんですよ。まあ、だから撮らせてもらえるなら 撮りたいということで始まったんですね。
なるほど。
だからそのシナリオを読んでやっぱ面白いと思ったのはたくさんあるんですけど、大きい振り返ってこういう場所で言うべきことは、多分活動弁士、映画のスクリーンの横に人間が立って内容を説明しながら見せるっていうこのやり方、上映方式が日本独特のもので、アメリカでもヨーロッパでもそういう映画の見せ方はしてなかったっていうところがものすごく大きいですね。でそこになんで日本だけこういう見せ方が定着したのかっていうところに、なんか日本文化の秘密っていうのがあるような気がして、まずそれが大きいことと、やっぱりこの映画全体がやっぱり昔活動写真が持ってたエネルギーに満ち溢れてる、そういうシナリオだったんですよね。だからそれを再現してみたいっていうか表現してみたいっていうのはやっぱり強くありました。
あの実はもう試写で私拝見させていただきました、はい、本当にその当時のこう、はい、エネルギッシュな感じが画面から溢れてくるような気がしました、はい、もうすごく楽しかったです、
はい
はい、であのその中で、はい、こう当時の雰囲気が、はい、もう実にこう細かいところまで再現されてるのに、
はい、
びっくり。私はもう大正時代にタイムスリップするっていうのが一つの夢だったんですけど、なんか夢が叶ったみたいな感じがしまして、
そうですか、
はい、はい、素晴らしいなと思ったんですが、はい、これ再現されるにあたってのこだわりとか大変だったところとかはありますか。
あのまず活弁のシーンが本当に当時の人が楽しんだであろう、そういう リアリティにあふれてる、それにおすごいなこの喋りとか、
はい、
あこれだったら楽しいよねっていうのにしなければいけなかったので、とにかく活動弁士の喋りは一番こだわったと思います。これは成田さんに本当に一生懸命稽古していただきました、坂本雷光さんに
2人
ついてもらって、
はいはい、
あの クランクイン前2ヶ月前からやってもらったんですけど、あの他の役者以外で言うとやっぱり大正時代の景色というか大正時代の情景を撮るのはやっぱり一番大変です。要するに今の街の中で再現していくわけですから、
はい、
例えばシナリオに街を走り抜ける自動車って書いてあったら、そういう絵を撮らなきゃいけないんですけど、
そうですね、でも現代で撮るのって
まずね
場所が、
いや道路がアスファルトですよ。
そうですよね、
そうだって地べたの土の地面の街なんてどこにもないわけです
よ、ね、はい、
だからまず映画館の街並みは京都の太秦東映の撮影所で、オープンセットで映画館の表側だけと作って撮りました。で今度はあの中そのオープンセット外だけで中はもう実際にある場所を探したんですけど、それは福島県に移築されていたあの明治時代に建てられた芝居小屋っていうのが福島県にあったんです。で外側はもちろん今言ったように整備されちゃってるから使えないけど、中だけなら使えるってことで、
はい、
それはもう本当に明治時代にできて後映画館に変わった劇場だったんです。
まさに本当にそこで
そのリアリティですよね。柱とかそういうものが醸し出す空気感っていうものでそこはできた。ただ追っかけのシーンとか、オープンがいっぱいあるわけですよ。これはやっぱ日本全国ここだったら大正時代撮れますっていう場所を探すのは大変でした。
ああやっぱりそうだったんですね、うん、あとあの細かい映写のシーンとかも私はちょっとこう便士でこういろいろな本で読んでたものが、はい、わあすごい、はい、なんか目の前で再現されてるのもすごく感動いたしました、はい、
だから映写機を探す、要するに手回しの映写機、
そうですよね、
手回しなんですよ。まだモーターがないんで、
はい、
人間が手で行って一定のスピードで回す、これ実は撮影用のカメラもそうだったんですね。だからカメラマンの特殊技能として一定の速度でフィルムを回せるかどうか、
うん、
回す練習してたらしいですからね当時のカメラマン
は、はい、
そういうことを実際の映像で見せたくて、そこはだから美術部が本当に苦労して映写機を探し、あのなんとか撮影に使えたっていうことですけどね。
そういう細かいところがもうあの本当にもういちいちツボで感激しながら拝見させていただきました。あとその弁士役をされました主演の成田凌さんですけれども、はい、やっぱりその弁士役、私は弁士やってますので、はい、どなたがされるかっていうのがすごく気になるところだったんですが、はいはい、ご主演の抜擢されたこう決め手っていうのはどういうところだったんですか。
あのたくさんの若い俳優さんにあって、まあ、それで成田さんにしたんですけど、やっぱりね僕が好きになれるかどうかっていうのは個人的な問題なんですけど、個人の趣味の問題で、成田さんは好きなタイプの若者っていう範疇だったんですね。それ大きかったです。あのただすごいいい意味で裏切られたのは、決めた時にはやっぱクールな2枚目の方面の若者だろうと勝手に思い込んでたんですけど、実は3枚目的な要素がいっぱいあって、
はい、
でそのキャラクターがやっぱり坂本雷光さんの活弁のイメージとぴったり合って、やんちゃで
雷光さんもザ芸人さんと一緒、
そう半分ねお笑いに足突っ込んでるようですですから、はい、あのそういうやんちゃなことをこう表現できる元々のなんか性質が成田さんに会ったっていうのはすごいラッキーでしたね。割にお茶目で可愛
い
感じなんですよ、
はい、ちょっとコメディっぽいシーンとかもすごいハマってらっしゃったので、
そうなんですよね、あの憎めない感じがあの成田さん良かったなと思います。
あとそれぞれのこう弁士の役の方が、まあ、高良健吾さん、永瀬正敏さんも出てらっしゃいますけれども、はいはい、弁士のモデルとかはあったんですか。
あのはい、ありました。あの永瀬さんは一応の劇中でも徳川無双の話が出るんですけど、永瀬さんの母体にあるのはやっぱ徳川無双さん、
は
い、飲んだくれてるとかね、はい、あと普通の弁士と違って歌い上げるというよりはボソッと言うとかね、あのそういうところはやっぱ永瀬さんが、まあの役のモデルは徳川無双さんがなってます。ただ他の人は特定のあれはないです。この個人っていうのはあんまりないです。それは当時のいろんな弁士さんのプロフィールとかを見て、
はい、
まあ、誰々タイプっていうのはあのいいところ取りっていうかね、 でただ大雑把に言うと高良さんはいわゆるコテコテのっていうかオーソドックスな活動弁士をイメージしました、はい、でさっき言ったように成田さんはどっちかっていうとやんちゃな感じっていうか、はい、何でも受けるために何でもやるみたいなタイプにしました。
それぞれすごく個性があるなと思いました、はいはい、あとちょっと私なんか今弁士やってますので、はいはい、なんか現代弁士にちょっとこう何かもし思われるとことかありましたら。
これはもうすぐ僕シナリオを読んだ後にいろんな活動弁士さんの上映会に行ったんですけど、明らかに当時と違うって思ったのは歴史、
はい、
映画の歴史です。活動弁士の歴史ではなくて、当時の活動弁士の皆さんは映画の未来についてそれほど具体的なイメージはなかっただろう、うん、今目の前にある動く写真だ、それは自分の語りの素材であるっていう感覚が多分強かっただろう、うん、ただ今弁士をやるっていうことは映画が100年以上の歴史の中でもう一つの芸術作品として確立して尊重しなければいけないっていうところは絶対あるはず、
はい、
要するに一本の作品が持ってるテーマや味わいっていうのを弁士の言葉によって壊してはいけないっていう思いが多分強くあるだろうと。だから本当に控えめなというか謙虚な喋りだなって思いました。多分これ大正時代に行ったらもっとめちゃくちゃやっただろうと。要するにこの作品はこの監督のものではなくて自分のものだ、自分の喋りの素材なんだからっていうことで好き勝手にいろんなこと言えただろう。現代の弁士さんは多分そういう意味で映画っていうものの価値がある程度確立されてしまったところで喋るからものすごく大変だろうと思います。むしろ大正時代に行ったら今ご自分が語ってる語りと全く違う、はい、もっと自由奔放なめちゃくちゃな語りができたはずだと思います。
わあ、でもちょっとなんかあの映画を見てですね、私もちょっともうちょっと個性的に行きたいなって思いました。
ある程度やってもいいのかなって気がするんですよね。
あ、そうですか。
要するに活動弁士がどういう存在であるかっていうものが認知されれば、
はい、
それぞれの弁士の喋りを楽しむっていう文化が生まれると思うんですよ、
はい、
今見に行く方もやっぱり映画見に行ってるんですよ、
うん、
活動弁士席上映会も映画を見に行ってると思うんですよね。で当時の観客は映画見に行ってたんじゃないんですよ。
あれ
半分弁士の語りを聞きに行ってたんですよ。だから映像文化だったにもかかわらず日本の観客は語りとして映画を捉えてた部分がものすごく大きかったと思うんですね。だけどそういうものだったんだっていう認識が今の観客にあったら映画は映画として弁士付き上映弁士付き上映として楽しめると思うんですよね。だそういう意味では弁士が変わるっていうよりまず受け止める側の観客がきちんと映画的な経緯を分かっててくれれば、
はい、
映画集をちょっと分かっててくれてたら僕はもっともっと今の活動弁士さんは自由に、
はあ、
こんな見方もできますっていう形の喋りができるんじゃないかなと思います。
そのためにももう多くの方にこの活弁を見ていただきたいなと思います。はいはい、では最後にリスナーの皆さんに監督から一言お願いいたします。
はい、この映画は活動弁士についてその活動弁士っていうのは何かとか活弁の楽しさっていうのはもちろん分かる映画なんですが、実は映画全体が昔の活動写真のテイストに満ち溢れたものにしようと思いました。だから笑いにしてもドラマの展開にしてもアクションシーンの撮り方にしても本当に昔の活動写真を意識して作ったので、楽しい映画だって言った時に皆さんの楽しいと少し次元の違う面白さがあると思うので、ぜひそこを楽しんでもらいたいなと思います。はい、
はい、ということでたっぷりね活弁のお話聞かせてくださいました。でも私はもうまだまだ聞きたいことがねたくさんありましたけれども、まあ何はともあれ皆さんには映画を見ていただきたい。本当にこの活弁の魅力が、そして当時の映画の魅力がもうギューッと詰まってますしね。あとその活弁を本当に知らないっていう方がこう見てもアクションあり恋あり笑いありと、もういろんな要素が入りましたノンストップエンターテインメントということで、楽しんでいただける作品になってました。もう本当楽しかった。監督がとっても優しくてね、本当に気さくに話してくださいましたが、 坂本来光弁士という名前が出ておりましたが、あの勝弁士長に入られた関東の弁士さんで、あとね片岡一郎弁士という弁士さんも先輩弁士なんですけれども、演技指導とそれからこう時代考証なんかでね入っておられまして、片岡弁士に聞きますと、監督はあのとっても優しいけどやっぱり撮影の時はねちょっとこう鋭いというか、あ、さすがだなっていうピリッというね部分をお持ちだったよなんていう話も聞かせてもらったりなんかもしましたね。ぜひとも皆さん12月今からも楽しみに待っててください。神戸市西区の君鳥豊ちゃんからは、京都での撮影にボランティアエキストラとして参加しましたよと、エキストラで行ってこられたんですね。現場では須尾監督から大きな拍手もいただきました。映画黎明期のストーリー楽しみです。いやー、黄緑とよちゃんどこに映ってはるんでしょうか、それも楽しみですよね。ぜひとも皆さん12月お楽しみにお待ちください。須尾正幸監督にお話伺いました。